10月6日木曜日、時刻は11時20分を回りました。皆さんこんにちは。毎月第1木曜日のこの時間はようこそ視聴室へ。蟹市の富田茂樹市長を直接お尋ねしてお話を伺っています。さて、市民の皆さんはよくご存知の通り、蟹市には多くの外国籍の方が暮らしていらっしゃいます。これは蟹市の特徴の一つでもありますよね。外国籍市民の方は1990年代から増加し、今ではとても身近な存在となりました。そして彼らの暮らしも変化してきているといいます。今日は蟹市の多文化共生の現状についてお話を伺います。富田市長こんにちは。今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
市長は以前もこのようこそ市長室へで多文化共生について話されたことがあるんですよね。
2年前の7月なんですけどね、多文化共生というテーマで同じようにお話をしたんですけれども、その2年前と比べてもね、
はい、
若干その外国籍市民の方の、暮らしぶりというかね、傾向が違ってますし、今1990年代から増えたという吉田さんおっしゃったんですけど、その頃から比べるとね、随分変化してますので。
あ、そうなんですね。
そのことについて今日はちょっとお話したいと思うんですが、
はい、
吉田さんは蟹市でいうと、
はい、
外国籍市民の方、どこの国籍の方が一番多いと思われます？
そうですね、ブラジル人の方かなという印象なんですが、フィリピンの方もとても多く感じるんですが、いかがでしょうか？
そうですね、大体の皆さんはね、ブラジルって答えられるんですよ。それは最初の頃ですね、1990年代にはブラジルの方がすごくこちらに来ていただいたんで、うん、やっぱりその印象が強くてね、
はい、
でも実は平成26年2年前の6月にですね、フィリピン国籍の方がブラジル国籍を超えて蟹市で一番多くなって、以来ずっとフィリピン国籍の方が一番多いんですね。
あ、そうなんですね。先ほどの1990年という節目なんですが、この頃に何かこう日本で変化があったんですか？
法律がね変わりまして、
はい、
日系の方はね日本で働きやすく暮らしやすくなったんですね。で、労働力としてですね、どんどん入ってこられて、で蟹市は製造業が多いもんですから、蟹市とか美濃加茂市とかね、働く方が非常に増えたんですね、はい、
そういう事情があったんですね。さて、今市長はフィリピンの方が一番多いというふうに答えを言ってくださいましたが、私には蟹市に住んでいる中国人の友達なんかもいますよ。
中国の方も多くて、
はい、
3番目ですかね。
あ、そうなんですか。
フィリピン、ブラジル、中国ということで、その他にもベトナムね、
はい、
から同じアジアでいうとインドネシアとかネパール、パキスタンですね、
はい、
それから南米ではペルーとかアルゼンチンとか、それからルーマニア、英国、オーストラリアというね、いろんな国の方が見えて、現在30カ国以上の方が蟹市に住んでおられるということですね。
30カ国ですか。そんなにたくさんの国の方がいるとは私知りませんでした。蟹市はなかなかの国際都市なんですね。その他に例えばどういった変化というものが起こっているんですか？
今フィリピンの方が多い、そしていろんな国の方がたくさん来てると、
はい、
当初はブラジルの方が、多かったけれども、そう変わってきたというのが一つ目ですね、
はい、
で二つ目は住まわれてるところですね。最初の頃はドタ、働く場所の近いドタにですね、ブラジルの方がたくさん住まれたんですけども、今は圧倒的に隣の今渡り、ここがもうどんどん増えてるんですね、
はい、
と同時に今渡りから河合とかね、そして蟹市全域にね、少しずつ広がってると。今あたりが飛び抜けて多いことは最近の傾向なんですが、全域にもね、少しずつ住まわれているというのが特徴ですね。
そうなんですね。今渡りやドタには外国人の方向けのお店もいくつか見られますよね。多くの方が今渡り、ドタに暮らしてはいるけれど、市内の他の地域に住む方も随分増えてきたということなんですね。
そうなんですね。それと関係あるんですけれども、
はい、
やっぱりアパートじゃなくてね、戸建てを買われて、 住まわれるって方が増えてきたというのが3つ目の特徴で、永住希望の方が増えてるんですね。
そうなんですね。
2014年に外国籍市民の方の意識調査を行ったんですけども、
はい、
2011年の時点では現在の住まいが持ち家だと答えた方が 17.7% なんですけど、2014年3年後には 20.8 ということで、結構の割合の方が戸建てに持ち家に住んでみるということで、なんとなくイメージはね、アパートっていうのは多いんでしょうけど、
そうですよね、
3つ目の大きな特徴ですね。
この蟹市が住み心地が良くて気に入ってくださって、ずっとここで暮らしていこうと考える方が増えたからというふうに捉えてもいいんでしょうか。
ね、そういうふうに捉えたいですよね。
はい、
全員の皆さんに聞いたことを聞いてはないんですが、アンケートではね、やっぱり永住を希望しているという方が増えてますので、やっぱりそれからフィリピンの方もね、増えてきてるというのが次のこの4つ目の特徴にも関わるんですけど、実は子どもの数がね、
はい、
増えてるということで、高校進学率も伸びていると。岐阜県は外国籍で小中学校に行ってる児童生徒数が約2000人なんですけども、
はい、
そのうちの 20% を超える400人以上の方がこの蟹市におられるということで、やっぱり子育てしやすい、暮らしやすい、働いて、家族として暮らしやすいということで、蟹市を選んでいただくっていうのがこの数字からもね、分かってるんじゃないかなと思います。
そうなんですね。岐阜県の中で見ても蟹市は特徴的ということなんですね。
今4つぐらい特徴言ったんですけれども、
はい、
最初の頃ね、吉田さんが言われた1990年の時には、出稼ぎでね、少しの間ここにいて、稼いで、そして本国に帰ると、
はい、
いうブラジル人の方が多くてね、日本語を勉強するとか、日本の文化風土に親しもうとかいう方はね、あまり見えなかったんですけども、
はい、
今先ほど言いましたようにね、永住を希望したり進学をしたりということで、ある意味本格的なね、多文化共生、そういう時代になってるというふうに思いますね。したがって蟹市の対応もね、最初の頃は外国籍の方の相談窓口ということだったんですが、
はい、
現在はね、そういったここでずっと住もうと、あるいは学校行こうというニーズに応えるような政策に変わってきてるんですね。
そうなんですね。共に生きる多文化共生ですよね。蟹市政はそうした多文化共生にもしっかりと目を向けて柔軟に応じてきているんですよね。では市長、そうした施策の中の一つ、バラ教室蟹というものに注目してみたいんですが、これがどんなものか教えていただけますか。
バラ教室蟹というのはね、日本に来て間もない子どもたちは当然日本語が苦手ですから、学校行くといってもね、なかなか日本語が分からないと難しいですし、それから生活態度とかね、生活と、例えば外国の方って結構小さい子どもピアスつけてるでしょ。
そうですね、はい、
日本ではね、そういうピアスつけてきちゃいけないよとかね、
そうですよね、
いろんなことがあるんで、それがいじめとかね、いろんな日本の方との軋轢になっちゃいけないんで、日本語と一緒に生活指導をするということで、バラ教室蟹というのをね、平成17年ですね、10年ちょっと前に作ったんですけれども、昨年平成27年度までに567人の方が修了していただいて、市内の小中学校でね、勉強してきてくれてるんです。
そうなんですね。バラ教室蟹というのは大変心強い存在なんですね。こちら場所はどこで行っているんですか。
土田小学校の近くでね、最初の頃土田にたくさん住まわれたということで、お住まいの近くの、最初は土田小学校の一角にあったんですけれども、ね、
はい、
その後独立した建物を建てて、
はい、
今そこで勉強してくれてるんですね。
すごくこう本格的な活動になっているということですね。やっぱりさっき市長がおっしゃったように、日本に来たばかりの子どもたちは文化の壁が大きく感じられるでしょうし、こうした支援を受けて安心して学校へ行くことができれば、きっとお友達も作りやすくなって、地域での暮らしがより楽しくなるでしょうね。
そうですね。さまざまな文化をね、背景に持つ市民の皆さんの交流場の場ですけれどもね、蟹駅の西側ですね、多文化共生センターフレビアというのがね、その役割を果たしているんですね。
はい、フレビア、 新蟹駅のホームからよく見えるあの施設ですよね。気軽に行けてとてもオープンな印象です。
そうですね、このクロエビアでもね、NPO 法人の蟹市国際交流協会の皆さんがね、ボランティアベースでね、一生懸命やっていただいて、例えばあの小学校に入るための準備をねしてもらうひよこ教室ですね、可愛らしい名前ですけど、
はい、ひよこさん、
ひよこ教室、はい、それからあのお兄さんお姉さんになってね、高校でぜひ進学したいという子どもたちを指導するさつき教室ですね、
はい、
そういった年齢に応じたさまざまな支援の教室を開催してますし、成人の方を対象にしたね日本語の教室の通年教室も行ってます、またあの日本の学校制度ね、これもあの日本人には普通なんですけど、外国から来た方にはね、はい、いろいろ戸惑うこともあるんで、
そうですよね、
日本の学校制度について保護者の方にね説明したり懇談会をしたりね、そういうこともやっていただいてるんですね。
大変きめの細かい支援が行われているんですね。そしてフレビアには日本で頑張ろうと一生懸命勉強している方たちがたくさん通っているということがわかります。駅の近くにここに来れば支援が受けられるという拠点があるということは、蟹市に住む外国人の方には良い環境が整っているように感じます。
そうですね、先ほど言いました国際交流協会をはじめね、市民の皆さんが非常にあの上手にね受け入れてお付き合いしてまた助けていただいているということで、あの先ほどお話したあの外国籍市民の方の意識調査でもね、蟹での通算滞在年数が5年以上とかね10年以上って随分ねもう長く住んでみる方が非常にねあの多かったんですね、あの蟹市にしっかりと根を下ろしてというかね足を下ろして、
はい、
生活している方が大変多いんじゃないかなと思うんですけど、そのうちの一人でね、あの15年以上日本で暮らして見えるダニロザノリニさん、
はい、
ちょっと言いにくいんですけど、この方にお話を伺ったんですけれども、あのダニロさんというのはキックボクシングの世界チャンピオンで、あのキックボクシングのジムをね、あの蟹市そして愛知県内でね経営しておられるんですね。
かっこいいですね、すごい方が蟹市にいらっしゃるんですね。しかも何箇所もジムを経営しているっていうのは驚きです。
そうですね、今あたりでねジムを一つ持って見えるんですけど、その方があの6月からね、国籍を問わないで子どもたちにあの無料でキックボクシングを教えるという教室を始めてくれたんですね。
そうなんですね、あえて国籍を問わないとするところにダニロさんの特別な思いを感じるんですが、しかも無料ということで、これはどのような思いで始められたんでしょうか。はい、
あのダニロさんの話ではね、あの先ほどあの、最初の頃はブラジルの方でね、あの出稼ぎが多いって言いましたけど、ダニロさんも最初はねあのお金を貯めてブラジルに帰りたいと、はいいうことでね、日本語を含め日本に馴染もうというねそういう気はなかったんですけど、やっぱりこちらで生活してこれじゃダメだということで、日本語を独学で勉強して、そして空手の道場に通ったりしてね、で日本人の友達もたくさんできたということで、あの子どもたちもねあのやっぱり日本に不慣れということでね、言葉も含めて学校から帰るとね家でゲームばっかりしてると、やっぱそれではねダメで、ぜひ子どもたちにジムへ来てほしいと、
はい、
で言葉が通じなくてもそのスポーツを通じてね、分かり合える、そして友達もできるということで、自分もねダニオさんもそうしてきたように、生活のね目標を持ってしっかりとね、
はい、
そしてそれを実現できる強い心をねこのキックボクシングを通じてやってそういう力をつけてほしいと、いうことでね、無料ということでね始めていただいたんですね。
そうだったんですね、体も心も鍛えられるそんな教室ですよね。外国籍の子どもたちが家に引きこもりがちだという現実、これも気づいたことは素晴らしいことですよね。無料教室はダニロさんのような外国籍の方が自ら現状に気づいて取り組まれたとても良い事例ですね。
そうですね、我々、日本国籍側からだけじゃなくてね、
はい、
外国籍市民の側からもこの蟹市の生活に慣れて、共生してそれぞれ子どもたちがね立派に成長してほしいというそういう動きがね出てきて、外国籍市民の皆さんにとっても蟹市が大切な場所にね なってきたんじゃないかなと思うし、そうなってほしいと思いますね、
はい、
外国籍、日本国籍という国籍を問わずね、誰もがまず安心して安全に暮らせると、そういう中からこのカニという地域あるいは社会ですね、さらにはカニの文化とかカニの経済とか、そんなことものを支え合う、そんな多文化共生社会というのもね、その実現をぜひ目指したいというふうに思ってますしね、願ってるんです。
はい、そうですね。そういえば市長、先ほどの施設名フレビアというのは、これ名前の由来がちょっと気になるんですが。
そうですよね、聞き慣れないんですけども、フレビアというのはフレンドシップという友情とかね、友好っていう、はい、フレンドですね、フレンドシップという言葉と、それから、シビライゼーション、
はい、
市民生活といいますかね、文化生活といいますかね、その言葉を2つくっつけてフレビアということで、全国から公募してね、決定した名前なんですね。
そうだったんですね、
だから国籍を問わず、友情の精神でね、親しく和やかに交流していけば、お互いの文化の違いもね、徐々に理解し合って、素晴らしい、社会ができるという意味なんですね。でこの、10月30日の日曜日ですね、これには今年も多文化共生フェスティバルというのがこのフレビアで開催されますので、各国の美味しい食べ物とかね、から楽しいダンス、こういうのを見に来て楽しんで、そしてお互いにね、ますます、理解をし合える、そんなきっかけにしてほしいと思いますね。
ありがとうございます。とっても楽しい多文化共生フェスティバル、皆さんぜひ気軽に足を運んでみてください。そして多文化共生の願いが込められた蟹市のこれからの取り組みにもぜひご注目いただきたいと思います。それではお時間があっという間に過ぎてしまいましたが、市長今回もありがとうございました。
ありがとうございました。
ようこそ市長室へ。今回は多文化共生都市蟹市の進化と題して、蟹市の富田茂樹市長にお話を伺いました。それでは来月のこの時間もどうぞお楽しみにお待ちください。今日のご案内役は FM ララの吉田茂でした。